午後三時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後三時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM から月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。はい、皆さんちょっとね、さすがに9月もう半ばですか、もう中旬ぐらいですかねに入りまして、うん、やっとね、こう、あ、今日涼しいなみたいな日が出てきたなっていう感じで、さすがに日中は暑すぎますけれども、うん、でもなんかそのね、寒暖差のせいで私は鼻水が止まらなくてですね、うん、あの大丈夫な時と大丈夫じゃない時があって、うん、多分アレルギーだと思うんですけど、うん、だからね、体調崩したとか全然ないんですけれども、まあ嬉しいことがね、今月ありまして、まあ本当にまあ役者ということで、はい、そちらのね、仕事の方がね、ちょっとまあ言うてエキストラなんですけれども、ちょこちょこ今月はうんやってまして、はい、うん、でもちょっとね、多すぎて、うん、まあ主にエキストラということで、あの映像にはなるんですけれども、まあ、CM なり映画なりドラマなりを、撮影してまして、うん、で、そうね、うん、で9月いっぱいまではもう結構パンパンに、まあまだ選考中っていうものもあるんですけれども、うん、けどもう結構もうやったよ、うん、でまだ制作途中ということで、はい、まだ発表されてないものになりますので、それはね言えないんですけれども、あの何に出演しましたみたいなのは、はい、言えないんですけれども、まあいろいろ仕事してますよっていうはい、まあなんかテレビなり、なんかの媒体で映像なんでね、うん、なんかで、はい、放送されましたら、はい、またお知らせしますのでね、その時見ていただければなと思います。なこれまでにもね、ちょこちょこ いろんなねエキストラをね、あのやってきたんですけれども、全然皆さんに発表できてませんもんね、なんかね、言っていいのかなみたいな、はい、感じなんですよ、うん、もうなんかすでに発表されてても、これに出てましたよみたいなのを、こういう風にねラジオで公に言っていいもんかなっていうのがちょっと私の中で微妙でしてうん、なんかね舞台とか、まあ、声優もいいのかな、わかんない、ちょっと舞台系はね、なんかこう告知を、まあ、してもいいよっていうのがね、まあ、解禁されれば、はい、宣伝してね、お客さん、まあ、集客しなきゃいけませんから、はいはいはい、ということでね、ラジオでもお話できるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかね、あの舞台の案件がなくてうん、でね、舞台の案件もですけれども、まあ、声優の方ね、本当はねメインでやりたいのに声優の案件がなかなかないという、うん、本当にちょっと困っちゃうなっていうか、うん、まあ、難しいなっていう、なんか声優に関してはちょっと文法がねでかくなってくるんですよ書類審査から、うんうんうん、ちょっとなんか何現場でね一緒になったそうスタッフさん、なんかまあ大学生で、まあ、インターンっていう形で、まあ、なんかスタッフの、まあ、勉強をしていると、はい、いう方と一緒になりまして、うんうん、でその人とちょっと、まあ、喋る機会があったんで喋ってたんですけれども、うんうんうん、そしたらねなんかこういろいろ聞けたんですけれども、うん、まあそうね、うん、 やっぱスタッフの方が、見る目線というか角度というか、と役者がこう何思う、はい、ものというか角度はやっぱ違うなっていう、だからね、私はこうしたいんだっていうのをなんか押し切ってもいけないし、けど それがねスタッフと役者で一致した時に初めて多分お仕事になると思うんですよ、だからそれがねまた難しいなっていうか、スタッフが求めてるものを、まあ、考えるのも大事だけど、まあ、役者としてね、難しいところではありますよね、役者のその解釈が正しい時もありますからね、全然、けどまあ、作る側がちょっと優先になったりとかして、はいはいはいはい、なんかね思うようにいかないことはいっぱいありますけれども、だからね、そのキャスティングする上で、やっぱ全員のは聞いてられませんから、ボイスサンプルなりね、全員の書類をこう、くまなく見るなんてことは多分できないから、やっぱりちょっとパッと見でいい方になってしまうっていうのがやっぱりあるらしくて、まあ、経歴なり写真なりですよね、まあ、そこから、密に見ていくっていう形になる。だから本当に書類が通るのが本当に難しくて、一度ね、ボイスサンプルが通ってオーディションに行った案件もあるんですけれども、それも私は、まあ、最終までにはいかなくて、結局ね、ご縁がなかったんですけれども、いやだから難しいなっていう、なんかどういうのを求めてたんだろうなとか、なんかね難しい多分ねなんかあるんだろうなとは思うんですよ、けどね、自分にできないことをね、まあそれを求められてたとして自分にできなかったらどうしようもないですから、自分のできる範囲で、どれだけこう発揮できるかというか見せられるかっていうのが勝負だとは思うので、頑張っていきたいなと思います。はい、ちょっと私のね話がちょっと長々になってしまったんですけれども、はい、さて、本日9月18日ですね、はい、は、かいわれ大根の日でございます。全く関係ない話でね、みんなね急にかいわれ大根って言われてもって感じだと思うんですけれども、今日はなんかかいわれ大根の日らしいです。はい、日本かいわれ協会、現日本スプラウト協会で、記念日制定の協議をした会合が、9月に行われたことと、8を横にしたら、まあ、無限マーク、わかりますか皆さん、無限マークとなり、その下に1を足すとかいわれ大根のような、形に見えるとの解釈を合わせて、同協会が9月18日に記念日を制定しております。ちょっとなんかちょっと無理やりな感じがしますけれども、はい、かいわれ大根は発芽直後の芽と茎が食用可能なスプラウト食材の一種で、酵素、ビタミン、ミネラル、フェトケミカル、フィトケミカル初めて聞いたわ、フィトケミカル、はい、が含まれることから、栄養学的にも定期的に食べられることが推奨されております。また割と簡単に栽培でき、美容にもいいとされており、自家栽培野菜としても人気食材の一つとなっておりますということでした。はい、皆さんかいわれ大根は、日常で食べられる方いますでしょうか。私のお母さんとかあれだったかもしれない、かいわれ大根買ってきて、まあ、1回目バサッて切るじゃないですか、 で お料理にね使って、まあねそれをね、まあ、台所の、はい、ところに、置いといて、うん、また発芽っていうかね成長させて、はい、それをねまたお料理に使ってたりとか、はい、してましたけれども、まあそうやってね、やっている主婦の方とか多いんじゃないかなっていう。私もね一回やってみたいんですよね、貝割れ大根買ってきて。ね結構安いですし、貝割れ大根、うん、しかもね私的には豚バラとこう何豚バラをこう巻いて、はい、食べるのが美味しいんじゃないかなっていう、うん、貝割れ大根私のイメージしてるのと合ってるかな豆苗となんか、なんか混ざるんだよね、うん、豆苗も美味しいんだよね、うん、なんかこうなんだろう、ちょっと癖はないけどなんか食感がシャキシャキしてて、うんうんうん、結構歯に挟まるけど、うん、でも嫌いな人ってあんまりいないかも、聞いたことないかも、私の周りでですね、貝割れ大根あんま好きじゃないみたいな、うん、だからねなんかこうちょっと万人受けする味というか、うんうんうん、ちょっと癖があんまないから、うん、食べやすいし安いし育つしみたいな、いいことばっかりみたいな、うん、まあでも私は自炊をねほんと最近しなくなったので唯一ね、豚バラもやし、はい、レンチンでね、はい、豚バラもやしとかを作ったりとかはたまーに、本当にごくたまーにしてますけれども、うんうん、なんか本当に最近はレンチンでできるものとかが好きですね、うん、本当に、うん、料理ってほどのものでもないですけれども、なんかね、本当フライパンを使いたくない、うん、なんか冷凍餃子をね買ってあるんですけれども、なんかずっと使ってなくて、うん、あとスーパーでね、何、もう当日切れですよっていうなんかお肉とかをね、まあ最後にもらったりとかするんですけど、なんかそういうのもね、うん、冷凍しといて。結局まだ食べてないっていう、うんうん、まだ食べられるとは思うんですけれども、なんかね焼けばいいじゃんって思うじゃないですか、うんうん、そうなんだけどね、そう一手間が大変というかめんどくさいっていうかね、一人だとそうなりません、なんかうん、いいかなってなっちゃうんだよね、人がいたらさ焼こうかみたいになるんだけど、多分ね、うん、なんか買ってきてさお料理したりとか、最近ちょっとあれロケ弁をね食べ過ぎて太ってきたんですよね、うん、急に話をぶっ込むんですけど、うん、最近なんかあれ太ってきたなと思ったら、ロケ弁で結構ボリューミーなんですよ、うん、ありがたいことにね、うん、食費も浮きますから、そうそうそうそうそうそう、ギャラがすぐもらえるわけじゃないから、生活の方は結構カツカツになるんですけど、来月は、うん、撮影行ってるとね、そうそうなんだけど、その日の、食には困んないというか、なんか今月意外と食費かかってないかもしれない、うん、なんか交通費とかはかかってってるかもしれないけど、うん、食費はかかってないかも、うん、ロケ弁が出るから、だから食べ過ぎてちょっと結構ね頑張って無理して食べるのよ、なんか もったいないじゃん、なんか残すの、うん、でね、なんかの持ち帰っていいよみたいな感じのは家でゆっくり食べれるんですけど、そうそうそうそう、なんかね現場で食べる弁当はちょっときついよね、なんか30分で食べてじゃないけど、そういう時もあるし、そうそうそう、え、量何これ、バグってないってぐらいさそうそうそうね、なかなか難しい、あれは多分ね選ぶ側からしたら難しいんだろうなっていうか、まあ、ね、男女いますし、スタッフさんも含めて、はい、でね 男性はほらいっぱい食べたい人も多いし、でも女性はそんなにいらないっていうか、だから絶対魚と肉が用意されるんですよ、2種類確実に、うん、確実に2種類以上は出るんですけれども、でも圧倒的に、うん、なんか肉の方の弁当がやっぱ一番減りが早いような気がしますね、うん、やっぱりみんな肉大好きというか、まあね、魚はねちょっとね物によっちゃ癖があったりとか食べにくいとか、うん、骨多いみたいな食べづらいよみたいなのとかもあったりしますから、そうそうそうそう、皆さんはどっちが好きでしょうか、肉と魚急にまあまあまあ、それは、まあ、私は肉派なんですけれども、意外と私の周りの、男性がね魚派が多いんですよね、うん、まあもちろん食べれないっていう人も結構見るんですけれども、生魚なんか焼いた魚だったらいいよみたいな人はいるんですけれども、そうそうそうそう、はい、結構話がそれてしまいましたけれども、はい、まあ、今日はね、かいわれ大根の日でございました。はい、それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めましてこんにちは、パーソナリティのことねです。ここで早速1曲目参ります。1曲目は西野カナでスマホ。1曲目は西野カナでスマホでした。それではコーナーに参ります。1つ目のコーナーこちら、初めてニュース。このコーナーでは新しく始めたこと、始めたいと思っていること、新しい情報、初めて体験した話など、新しいや初めてをトークしていくコーナーでございます。ということで、今回話していくお題はですね、ドゥルルルルルルル、じゃん、iPhone 16のお話をしたいと思います。イエーイ。はい、皆さん機種変更なり、はい、まあ、ちょっと新しいの買い替えようかなってね、はい、思っている方いらっしゃいませんでしょうか。実はですね、私ちょっとね新しいスマホに買い替えようということで、はい、今月ですね9月13日に、予約が開始されまして、iPhone 16、一番新しい iPhone の新機種でございますけれども、はい、予約しちゃいました。はい、いやーちょっとドキドキするで、一応発売日がですね9月20日20ですね、はい、に、発売されるということで、はい、どっちも金曜日でしたね、はい、だからちょっとあと2日後、うん、だったらもう発売されちゃうよっていうことで、まだね、買いたいって思ってる方で予約してない方はちょっと急いだ方がいいのかな、わかんないけど、混み具合とかはね私もちょっとよくわかんないんだけど、うん、で13日に私は電話予約をしたんですけれども、そうそうそうそう、ネットの予約が9時からスタートだったんですよ。うん。で、予約自体は朝9時から予約できる感じにはなってたので、はいはいはい。ネットじゃできないなっていうことで、直接店舗に電話しまして、で、はい、予約が完了したということなんですけれども、いや、本当に、今私が使っている機種がですね、iPhone SE2 っていうね、ちょっともうだいぶ古い。でも私はボタン勢だったんですよ。そう、画面に、のこの下にね、ボタンがついてないと、ちょっと落ち着かないっていうか、ボタンが欲しい人、まあ、その指紋認証、もう結構使えるんだよね。うん。だからこのフル画面っていうのがあんまり慣れてなくて、そうそうそう、なんか友達とかのスマホ こう触らせてもらってもちょっとよくわかんないみたいなどういうことどういうことみたいな感じになってて、そうそう、私はボタンが欲しいってことで、まあ、本体この何外側の部分がね、このボタンがついてるバージョンだと安いっていうことで、そうそうそう、買ったんですけれども、その時はね、うん、で買ってから多分4年も経ったかな、うん、だと思うんですよ。そうそうそうそう、みんな普通こう2年更新ぐらいが多分本当はねベストなんじゃないかなって思うんですけれども、だいたいね2年経ったら買い替えませんかみたいな話が来ると思うんですけれども、私はねその時、うん、まだ使えるからいいやと思って使い続けてまして、とうとうバッテリーが持たなくてうん、充電しても充電しても全然バッテリーが持たなくて、うん、でね、さすがにもうなんか、うん、いろいろガタが聞きまして、うんうんうんうん、なんか急に電話切れちゃったりとか、うんうん、それはガタが来てなのかわかんないけど、まあ、いろんな要因もあるかもしれないけどね、あの電波とか、そうそうそう、んでそれもあってですね、じゃあもう今新しいのが出るなら買い替えちゃえばいいじゃんっていうねことで、で友達もちょうど買い替えたいということで、じゃあ一緒に買い替えねっていう、はい、そうで、私はだから友達の、はい、最寄りの au、はい、で一緒に買い替えようということで、はい、一緒に予約しまして、うん、同時刻に、はい、au さんの方にお邪魔して2人で買おうかなっていう、はい、ちょっと楽しみなんだよね。はい。で、皆さんにね、ちょっと今回お話ししたいのは、まあそういう話もしたかったんですけれども、そうそうそう。まず、その、何 ?iPhone16 がなんじゃっていう話ですよね。私たちもね、新しいのが出るっていうだけで買ったわけなんですけれども。そうそうそう。だから、いまいちね、その、なんだろう、すごいことはわかるの、新しいから、うん、多分すごいんだろうなっていう、うん、従来の iPhone よりは多分バージョンアップしてんだろうなっていうのは想像はできるんだけど、何がっていう話じゃないですか何がそのバージョンアップしたのみたいな、うん、別に特段そんなに欲しい機能があるわけじゃないとか、うん、まあそんなにこだわりがないっていうんだったら別にもう一個前の15とか14とかでも全然十分使えますから、うん、むしろなんかそっちが新しいのがね出たことによって、むしろそっちが今安くなってるんじゃないかなっていうことで、うん、そうそうそうそう、機能的にそんなに増えなくてもいいよっていう方は問題ないんじゃないかなっていう、うんうん、まあそれも含めて、考えてる人はちょっと聞いていただければなと思います。ということで、私もちょっとよくわかってないんですけれどもで、追加であればぜひ送ってください。私が今から、説明をするんですけれども、私の解釈で、はい、ちょっと調べた感じのね、私の解釈なので、これ違うよ、それにプラスこうだよみたいなのがあったらぜひ、はい、メールなり、まあ、X なりで送ってもらえればなと思います。はい、まずですね、価格なんですけれども、15と同じ価格で販売しているそうでございます。はい。だから新しく出たよっていう言ってるけど、価格設定としては同じということで、値段が上がるわけではないに加えて、機能が充実しているので、そうそうそうそうそう、15の時と同じ、価格設定でございます。はい、まずこれが1点ですね。で、 と、なんか事務的になったな、これが言ってんですねって。はい、まず空張りが、ちょっと、空張りっていうのはカラーバリエーションのことですね。はい。何でも略してしまいますけれども。はい。カラーバリエーションが、新しい色が出まして、まず、ティールと呼ばれる、なんか、緑、ミントみたいな色の、緑の色と、あと、ウルトラマリンっていう、青なんだけど、なんていう青って言えばいいんだろう。ちょっと、なんて言えばいいんだろうね、この青。なんの色だろう。ちょっとね、難しい。例えるけど。例える、パステルカラーの青っていう感じですかね。だから、この緑もね、ちょっとパステルカラーの緑っていう感じですね。ミント。ミントグリーンっていう感じですかね。はい。で、もう一つはピンクなんですけれども、結構ギャンギャンピンクですね。これもなんか、パステル、このピンクはね、パステルというか、結構ギャンギャンピンクですね。ザ・ピンクみたいな。今までもピンク出てきてたと思うんですけれども、私も iPhone6、初めて買ってもらったスマホが iPhone6 だったんですけれども、その時はね、すごい薄ピンクみたいな。ローズって言われる。ピンクゴールドかな？なんか、そんな色だった気がする。それがね、すごいお気に入りで使ってたんですけれども、今回はちょっとギャンギャンピンクだったので、はい。なんか、私的には、ティール。ミントグリーンがいいなっていうことで、ミントグリーンにしてますけれども。はい。あとは、白と黒ですね。定番の。でも、やっぱランキング的には、白と黒がやっぱダントツで1、2争う感じみたいです。はい。友達もね、白買ってましたね。はい、ホワイトを。はい。私はなんかちょっと人とは一緒が嫌なんで。緑にしましたけど、ミントグリーン。本当にね、可愛い。だいたい今あれじゃないですか。結構、なんだ、透明な、何カバーをつける人が多くて。ね。で、透明なカバーをつけて、その中に、プリクラとかを入れるのが流行りというか、じゃないですか。はい。私もなんかそういうのやろうかなと思って。はい。で、空張り5色展開ですね。はい。で、これはね、iPhone16 なんですよ。で、なんかプロとかになるとまた、カラーバリエーションが変わるのかな？はい。そこら辺はちょっと調べてみてください。気になる方は。はい。でですね、こう、いろいろね、機能が追加されて、よくわかんないなぁとかいっぱいあったんですけれども、ちょっとわかるのだけ。まずね、私がすごいなって思って、すごいなっていうか、やったーと思ったのが、写真の背景にある不要なものを、消せるっていう。要はさ、ちょっと、この人いなかったらよかったなっていうかさ、背景に映り込んじゃってる一般の方みたいな。そう。なんかそういうのはさ、なんだろう。撮られるのもね、嫌じゃないですか。撮られる方も。でね、それがこう SNS に載っちゃってとかも、そういうのも嫌な人は嫌じゃないですか。そう。だからなんだろう。この消せるやつ。なんか Google ピクセルとかの機能ではありましたけれども、だから iPhone に来ないのかなと思ってたんですけど、そう。これがね、できるようになるっていう。はい。でね、結構機能がね、やっぱちょっとバージョンアップしてて、はい。Siri もね、結構、サポートに関してすごい、強くなったらしいですね。 なんか、うん、めっちゃ大雑把な情報なんですけれども、うん、めっちゃ反応が良くなったらしいです。なんか噛んでもちゃんと予測してこう検索かけてくれたりとか、はい、するっぽいです。はい、あとは、やっぱ一番大きく変わったのがカメラですかね。うん、まあ、タピオカと呼ばれているあのカメラですけれども、ね、3つだったり2つだったりが、はい、皆さんが持ってるものだと思うんですけれども、従来のもので、まあ、2つ、まあ、タピオカだったらこう3つにプンプンって、四角くなって、四角いところに3つポンポンポンみたいな、はい、なんかそれぞれの四隅にカメラがついてたと思うんですけど説明むず、はい、あれがねタピオカと呼ばれるものだったんですけれども、iPhone 16はですね、カメラが縦になりまして、はい、従来だとカメラ2個でもこう斜めに、サイコロの2みたいな感じで、はい、ついてたと思うんですけれども、今回のはカメラが縦に連なってる状態に、2個ついてる感じですね、のデザインになりました。はい、で横でね、横にね、なんかついてるんよ。タッチして、こう、ズームできるっていうのが、画面の横の部分についたんですよ。うん。これね、結構ありがたい。いつもこう画面でこうスワイプと、スワイプじゃねえな、なんかこうピン、なんだろう、ポーンって人差し指と親指でこう画面でね、こう、ズームしてたと思うんですけど、横でできるというか、はい、指をこうスライドさせるだけで、カメラのレンズのこう、なんかズームとかもできるということで、はい。なんかそういうのが新しいのがつきました。はい。やっぱあと画質がやっぱまた上がったっぽくて、うん。これもね、買った方はちょっと写真を撮ったり、ビデオを撮ったりとかして、はい。ちょっと見てほしいなっていう。うんうん。やっぱ超広角カメラということでね、この広角機能もね、またすごいことになったらしいです。はい。取り込める光は最大 2.6 倍になったみたいで、暗い場所でもこれ以上の高画質で撮影できるという。はい。すごいですね。うん。あとは何だろうな。あ、これすごいなって思ったの。ビデオをよく撮られる方なんですけれども、空間オーディオ収録をパワフルに活用、3種類の、声のオプションっていうものがついてて、ビデオ内での声の聞こえ方を調整できるそうです。だから、まず3つあるんですけど、フレーム内、スタジオ、シネマティックってあるんですけれども、フレーム内だと、フレーム外の人が、フレームの外の人が撮影中に話していても、フレーム内の人の声だけを捉えることができると。うん。邪魔な声は入ってこないよって、映ってる人だけの声だけを、はい、入れるよっていう。で、スタジオは、棒のね、こう壁を備えたプロ仕様のスタジオ内で録音したような音声になると。はい。で、被写体が少し離れても、口元にマイクがあるように聞こえるため、Vlog やポッドキャストの制作者にぴったりです。だそうです。はい。で、最後、シネマティックは周囲の声をすべて捉え、スクリーンの前方に集めます、映画用のサウンドフォーマットと同じような方法です。ということで、 ちょっとガヤガヤした感じの雰囲気も一緒に撮れるよという感じですかね。はい、ちょっと面白いなって思って、このなんかの動画ビデオ機能はやってみたいなっていう、結構画質とかその音質にはうるさいですから私は、はい、ということでね、はい、あと私はちょっとよく分かんなかったんですけど、 A18 チップ、知能に力をということで、アップルインテリジェンスのために特別に作られましたということで、なんかまあ要はすごく頭が良くなったよっていうかあとバッテリーがめちゃくちゃ持つようになると、はい、これでかいよね。なんか最大で iPhone16 で言うと最大22時間ビデオを 再生してられると、はい、iPhone16 プラスだと最大27時間、はい、撮影が可能ということで、これすごいんですよね。だからあと結構頑丈になりました、はい、なんか航空宇宙産業レベルの丈夫な、アルミニウムを使用しているみたいで、めちゃくちゃ、はい、2倍タフな素材になっていると。はい。だからあまりね、落としても割れないというか。あと、耐水性機能じゃないですけど、防壁性能、はい、とか、なんかいろいろついたということで。はい。あと、これもね、でかかったのが、皆さん、消音ボタンというか、カチカチするところが、音量の、プラスマイナスの上に、こう、マナーモードにできる、あれ、あるじゃないですか。カチカチってできる、上下に、カチカチってできるやつあるじゃないですか。あれがなくなったみたいで、アクションボタンっていうね、ボタンになったんですけれども、これが、長押しすることによって、いろいろ、な機能を備えていると。その消音モード、集中モード、カメラ、フラッシュライト、ボイスメモ、ミュージックを認識、翻訳、拡大鏡、コントロール、ショートカット、アクセシビリティっていうのが、全部このアクションボタンっていうものに、全部入ってくると。はい。だから、それをね、カスタムすることもできると。多分、順番とか、どうショートカットするかっていうのは自分で決めれるんじゃないかなと。これはね、ちょっと使ってみないと、どうなのかなっていうところでは、ありますけれども、はい。ちょっとね、まだまだいっぱいあるんですけれども、ねえ、ちょっと、時間がね、なくなってきちゃったので、そうで。まあでも、私的には、はい。こんな感じですかね。ボタンがちょっと、変わった、消音ボタンが変わったっていうのと、横のにズーム機能がついた、カメラのズーム機能がついたっていうのと、バッテリーの容量がバカ増えたよ、みたいな。めちゃめちゃ増えたよっていうのと、カメラ機能もめちゃめちゃ綺麗になったと。他にもね、めっちゃ、いっぱいありますので、気になる方、調べてみてください。はい、ちょっとね、うまく伝えられたか心配なんですけれども、私は買いますので、また届いたら、あと、見ながら、使ってみながら説明できたらなと思います。はい。ちなみにですね、私的に聞いてびっくりしたのが、iPhone の充電器のタイプが変わるっていうのが私びっくりして、はい。いつもの iPhone のなんだろう、薄っぺらい、刺すやつあるじゃないですか。iPhone 専用の充電器みたいな。あれじゃなくなって、C タイプに変わるらしいんですよ。充電器が。それ、どうなの って思って私。うん。家にはさ、その、あの、充電器があるから、もう使わなくなるのみたいな、ちょっと気持ちもあるし、いろいろなんか、ね、全部がね、その、それに統一されるようになってきたら、多分良くなるんだろうけど、まあ、ちょっとよりけりかなっていう、これは。変わるっていうのは、ちょっとまだついていけないなっていうのが、私の中ではありますけれども。はい、皆さんはどうでしょうか。ということで、はい。ここで2曲目、参りたいと思います。まあ、今日はですね、iPhone の、発売ということで、iPhone にちなんだ、まあ、携帯に関する曲で、選曲しました。はい、2曲目はディッシュでスマホの中のラブレター。2曲目はディッシュでスマホの中のラブレターでした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いくださいということで、はい、ちょっと時間が押してしまいまして、2つ目のコーナーに行くか、心理テストの結果を発表するかちょっと迷ってるんですけれども、まあ、今日は、まあ、ちょっとね、はい、今日はじゃあコーナーにしようかな。いつもね、あの心理テストを発表してるんですけれども、それはじゃあまた来週に回したいと思います。はい、来週2つ心理テストを発表したいなと思います。はい、ということで、二つ目のコーナー参ります。二つ目のコーナーこちら、あるある言いたい。私たちの身の回りにはそれあるよねと思うことがたくさんあります。リスナーの皆さんには調べてほしいあるあるや自分が思うあるあるネタを募集しています。例えば、まあ、学校あるあるあるあるが学校あるあるが知りたいなど、あればぜひ送ってきてくださいということで、今日のお題はですね、スマホあるあるでございます。はい、今日の、放送はすべてスマホでちょっと行きたいなと、はい、思ってですね、スマホあるあるをサクサクと発表したいと思います。はい、ではちょっとまず一つ目。気づいたら懐中電灯光ってた。これは確かに。あの、ライトのことですよね、多分。意外と、そのライトついてたっていうの気づかないでずっとつけてる人とかいません？結構大人の方がよくやってるなっていうか、なんか、ついてるなと思って、ついてますよとか言って。眩しいみたいな。やられてる方はね。そう。あと、エアドロップで全然知らない人に送信しそうになって焦る。これ逆もありますよね。あの、知らない人からなんかエアドロー来てるみたいな。私、電車とかでいい、あの、たまに会って、そう。なんかすごい送られてくるんですよ。で、もううるさいなと思って、見ちゃえと思った時があって、そう、何を送り合ってんだろうみたいな、はい、感じで、なんか二人からこうめっちゃ来るんですよ、エアドローが。そう。だから見ちゃえと思って見たら、なんか、ドラえもんのお父さんの名言だった気がする。忘れちゃったけど、なんか画像でしたね。しょうもなと思ったけど。はい。あと、スマホで写真を見せていたら、前後の写真も見られ始めた時の、ま、緊張感。めっちゃわかる。この、なんか、どこどこ行ってきたんだよね、みたいな写真を、ま、こう、スマホで、こう、見せてた時にさ、で、あと、なんかこう、なんか、この昔の写真がどうのとかさ、なんかそういう話、写真の話になった時にさ、どれ見せてっつってさ、スマホを撮られた時のちょっと緊張感あるよね。ちょっと前後、ちょっと、気持ち、みたいな。ね、自撮りとかあんま撮ってないけど、なんか、変なの写ってたらどうしようとか思って。私昨日とか、夜中変なテンションになって、友達とビデオ通話してたんですけど、 ビデオ通話に、エフェクト機能があって、うん。ね、懐かしいねって言って、昔流行った、写真のエフェクトで遊んでたんですよ。そうそう。それをなんか動画撮ったり、写真撮ったりとかして、それとか入れてるんですけど、そういうの見られたら恥ずかしいじゃないですか。だからちょっとね、気まずーっていう風になるから、そうそう、変顔とかね、私結構ありますから、そうそうそう。いや、見られたら嫌だな、みたいな。特に職場の人とかさ、うん、事務所の人とかね。はい。あと、人が見ているときに文字を打つ際の予測変換の緊張感もすごい。これはちゃあんまないな、別に。うん。そんなに変な、特殊な予測変換ないかも。うん。写真を撮っていると思われそうなので、少し下向きに持つ。あー、なるほどね。あー、電車とかでですよね、多分。うん。あとは、100円のお茶とかは平気で買うのに、アプリの100円はかなり悩む。あー、課金ですね。私は課金しない税なんで、うん、しかも現金税なんで。これ、あるあるの人いますか？はい。画面バキバキのままずっと使ってる人がいる。めっちゃわかる。うん。働いてるとめっちゃわかる。PayPayとか、画面見せてもらうんですけど、バキバキやないかみたいな。見づらーみたいな人結構いる。私はね、バキバキではないけど、かすかに割れてる。うん。あー、写真フォルダーに、こう、謎の、なんかこう、間違って撮っちゃった写真とかね、保存している、ね、方ね。はい、わかるわかるわかる。めっちゃ友達、なんかこの写真多い子いる。消せよって言うんだけど。うん。なんかね、多すぎてもう、諦めたらしい。知らない間に広告に手が触れてアプリのダウンロード画面に移動した時のイライラ感めっちゃわかる。めっちゃわかります。はい。私はこの収録してる時とか、スマホの情報とかを皆さんに調べたのを、スマホ見ながらお話ししてる時多くて、今もしてるんですけど、広告とか押しちゃって、あー、違うみたいな。めっちゃわかる。メールの最後に、iPhone から送信。よろしく。iPhone から送信の後に文字打っちゃったりとかってことかな。ちょっと難しい、これ。パスワードを入力するときに1文字目が大文字になってイライラ。あー、めっちゃわかる。あとは、一覧が表示されているページからリンクに飛び、一覧ページに戻ったら一番上に戻っていた時のイライラ感。あー、わかるわかるわかる。これいいなと思って、詳細ページ開いて、やっぱ違うなって戻ったら、また最初からになってんだよね。おーいみたいな。結構ファッションアプリとかでね、服見てる時にさ、一番最初に戻られるとめっちゃ、もう、どんだけ下に行ったんだよ、みたいな。あの時間返すよ、みたいな。見つけるの大変だよ、みたいなね。はぁ。あとね、そうだなぁ。あ、不意にインカメに映る自分のドアップ。わかる？インカメ押しちゃうんだよね。たまにね。背景撮ろうと思ったら。何気なくインスタを見ていたら急に動画の音が出た時の焦り。私から結構 YouTube とかもありますね。インスタもあるな、確かに。最初消音になってる、消音ってか、なってるんだけどね。わかるわ。家族や恋人へのメッセージは全然関係ない人に送信。ご送ね。私あんまりやらないんですけど、友達とかやってる人いて、めっちゃおもろい。なんだっけ、友達がね、グループ LINE に送ってきた誤送がめっちゃ面白くて、確かなんか、ラップ買ってきてみたいな。うん。 ラップ買ってきてみたいな。絶対で、なんか後から聞いたら彼氏に送ろうと思った LINE のメッセージだったらしくて、うん、それをあのグループ LINE に送ってきちゃったっていう。まあ、この辺かな、このぐらいにしましょうか。まだね、結構あるんですけれども、ちょっと時間がなくなってきてしまったので。じゃあ、また、あと最後、ちょっと1個2個ぐらい。はい。あ、iPhone のケースだけ種類が多い。確かにね。うん。iPhone の機種っていうか、どの世代かにもよりますけどね。iPhone X の人が全然、ケースがなくて困ってましたね。うん。あとバッテリーが 1% からめっちゃ長持ちみたいな。あ、寝落ちとともにスマホが顔面にヒット。めっちゃわかる。最近麻雀のアプリがあるんですけど、ゲームアプリが。はい。私それやってるんですけど、それをやってる時が結構眠くて。うん、最近それで寝落ちしそうになりますね。うん、危なっと思って。そうそうそう。ああ、もう今も、広告が出てきてイライラしますね。はい。ああ、最初のものになっちゃった。ということで、はい、スマホあるあるでございました。皆さんはどのくらい当てはまったでしょうか。他にもありましたら、ぜひ送ってください。ということで、ここで3曲目参りたいと思います。3曲目はラッドウィンプスで携帯電話。3曲目はラッドウィンプスで携帯電話でした。さてさて、エンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りは、ことね @fmu.co.jp。ことねの綴りは KOTONE です。懸命にコーナー名本文にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539、市川うらら FM、午後3時のうららかラジオ、水曜日宛てに送ってきてください。現在募集中のコーナーも、走ります。はい、飛ばします。はい、普通歌とか、新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りお待ちしております。さらに番組公式 TwitterX もございます。すべて小文字でアットマークうららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組への感想はハッシュタグらからじ、水曜日宛てはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。ということで、横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。クラハからクイズが来てました。まず前回の問題、花束が2束と3束あります。合わせると何束になるということで、回答は1束と答えたんですけれども、正解は1束。はい、私の予想通り、はい、合わせると何束ということでね、はい、5束ではなく1束ということでした。はい、まず今週の問題を発表したいと思います。鬼1000を達成できる動物なんだ。鬼1000を達成できる動物なんだ。鬼か、あのね、鬼カッコがついてんの、これ関係あるのか知らないけどさ、まあ、出てこなかったんでカッコにします。もうカッコっていう動物いる？鳥？鳥でいる？お関係なくなっちゃった。おーみたいな、カッコおーみたいな、ちょっとわかんないです。もうお手上げです。はい、では今日もキミちゃんに新テストやりたいと思います。スマホについていたらいいなと思う機能はどれ？ A 空を飛ばせてくれる機能、 B あなたを叱ってくれる機能、 C ペットになってくれる機能、 D 愚痴を聞き慰めてくれる機能、はい、皆さんも考えてみてください。こちらも結果は来週までお楽しみに。ということで、次回この番組は木曜日の午後3時から波藤萌優さんと北亮さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。市川うららFMのアーカイブで検索していただくか、 TwitterX の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかった、もう一度聞きたいと思ってくれた方はぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は、最近 YouTube で、ネイル YouTuber の岡葉先生っていうショート動画を見るのにハマっていることねでした。また来週、バイバーイ。